二度と会うことのできない親友、 MY 港湾作業員22歳。ふとした瞬間、私の手でなくしてしまった親友を毎日何度も思い出します。9月の下旬、仕事を終えた後、大勢の友人と食事をしました。次の日も仕事だからと大半が帰っていく中、一人の友人と遊び足りないという話になり、専門学校を終えた親友を誘い、当てのないドライブへと車を走らせました。車内は音楽を大音量で流し、たわいのない会話でとても盛り上がっていました。そろそろ空も明るくなりだす明け方の4時頃、パラパラと雨がちらつく中、およそ150メートルほど前方に急な上り坂を発見しました。私が少しスピードを上げたところ、友人がもっともっとと楽しそうにしているのを見て、私もテンションが上がり、アクセルを思いっきり踏み込みました。車の速度は100キロ以上出ていました。当時私は制限速度など全く守らず、事故など起こすはずもない、自分には無縁などと何の根拠もない甘い考えでハンドルを握っていました。スピードが上がり続けると、車体が突然ふわっと浮き、そのまま20メートルほど飛んでしまいました。車が地面に着地すると同時にスリップしてしまい、ガードレールに3度ぶつかった後、ようやく道路の真ん中で止まりました。私は何が起きたのか理解できないまま、同乗していた親友たちの安否がとにかく気になりました。まず助手席を確認したところ、大丈夫と返事がありました。すぐさま後部座席の親友を確認したところ、車内にいないので急いで外に探しに出ました。歩道に倒れている親友を見つけ、急いで駆け寄り、目を覚ましてくれと願いながら必死に親友の名前を叫びました。その間、友人に救急車を呼んでもらいましたが、親友は目を覚ますことなく救急車で運ばれました。私は救急車に同乗したいと言いましたが、それはかなわず逮捕となりました。留置所にいた3日間、自分の犯した罪の大きさに打ちひしがれ、親友はどうなったのだろうという不安と、夢で会ってほしいと願う気持ちが交差し、食事には一口も手をつけられませんでした。釈放されすぐ親友が搬送された病院に向かい、そこでご家族の方々に事故後初めてお会いしました。どれだけ厳しい言葉をぶつけられたり、殴られても仕方がない、今の自分にはこれしかできないと考え、本当に申し訳ございませんでしたと謝罪したところ、私の考えとは裏腹に、あなたは大丈夫、辛かったね、うちの子に会ってあげてと、もったいないくらい優しいお言葉をかけていただきました。意識が戻らず、たくさんの管につながれベッドで眠っている親友を見て、ごめんごめんと泣きながら謝ることしかできませんでした。そして毎日病院に通い続け、元気になってくれと願い続けましたが、願いは届かず、2週間後に息を引き取ってしまいました。お通夜とお葬式に参列させていただき、その後も2日に1回ほどお線香をあげさせていただきました。その際もご遺族の方は私に、この先辛いことがたくさんあると思うけど、負けずに息子の分まで頑張って生きてと言ってくださいました。私よりもきっと何十倍も辛く苦しいはずなのにと考えると、心底自分が嫌になりました。自分が死ぬべきだった、もう死んでしまおうと考えたことは何度もあります。その度に大切な家族や友人に支えられ、なんとかこの罪の重さを背負い、奪ってしまった親友の人生の分まで 私が逃げずに一生懸命生きていかなければならないと思えるようになってきました。その後、刑事裁判が始まり、懲役3年6ヶ月の実刑判決が確定し、私は市原刑務所で受刑生活を送っています。ご遺族のお気持ちを考えると、あまりにも短い刑だと思います。それなのにご遺族からは嫌な顔一つせず示談に応じていただきました。本当に感謝しかありません。今私は受刑生活の中で、亡くなってしまった親友のご遺族に対してできる償いは何か、些細なことを含め一つ一つ必死に探しています。償いに終わりはありません。たくさんの迷惑や心配をかけても支えてくれている大切な家族や友人、そして命を奪ってしまい二度と戻ってこない親友、心に深い傷を負わせてしまったご遺族のために、これからの人生をかけて一生涯償い続けたいと思います。そして私の大切な人たちに、これ以上辛く悲しい思いをさせないため、私の犯した事故を決して忘れず、これから先の人生にどれだけ辛く悲しいことがあろうとも、精一杯前を向いてしっかり歩いていきます。